はいと、こんばんはです、来ました。ちょっと遅いですけどね、今日もですね、最近続けてます、怪奇家族っていう、サイトさんの恐怖耳袋っていうところのページのお話を、まあ、読むという形で今日もやっていこうと思います。でですね、まあ、早速いこうと思うんですけども、ジータレス読み、744、ワッタンおこんばんこと、まあ、おやったんじゃないんですけども、まあ、20代なんですけど、とりあえずおこんばんこと、はい。で、745、おっちゃんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、おこんばんはと、今日は朝まで付き合っちゃうぞと。いや、っていうかね、今日はあんま、そんなやりません。一応全部読めたらいいなと思うけど、その、あともうちょいなんで、行くかどうかちょっとわかんないですね。行けたら行きたいっていう感じ。なぜならですね、明日も、自分はちょっと仕事なんでね、なんだかんだ書いといて明日仕事に行くっていうね、ツイッターで書きましたけど、っていうかもうさ、どうすんの、もう迷うよ本当。うん、てかまあある程度もしてんだろうなっていうのは想像がついたけど、言ったしねとうとうっていう、認めたぞこいつ可能性をっていうんで、まあ何の話かっていうと、原発の話ですけど、原発、福島、第1第2第3と、まあ、第1もメルト行っちゃってるよっていう風な言ってましたけど、今度第2第3もまあ、行ってる可能性ありますねと、言うのとうとう、まあ、認めたっていうんで、認めたかとうとうっていうんで、その辺ちょっと、ちょっと第3が行っちゃうと本気でちょっと気をつけないとっていうのはいろいろ言われてて、でとと言ったと、まあ、認めるほどってことは、まあ、素人ながら、まあ、っていうかもう今でもやばいんですけど、まあ、認めた状況から考えると特にやばいというところで、自分関東なので、ここにいるのはあんま良くないのかなという気が、気がというか多分良くないんでしょう、な関西てか関西もあんまり安全ではないっていう話だけど、まあここにいるよりかは安全だろうなっていうのはあるんですけど、で、746、コーバの音楽のパクリのような音楽と、この BGM がですね、今ちょっと薄くて多分聞こえないかもしれないですけど、一番初めにそのオープニングで、かけた、曲だと思うんですけども、これはですね、ジャック・ザ・リッパーっていう名前の、曲ですね、コーバの音楽が自分ちょっとしっかりそういうの詳しくないんでわかんないですけど、似てんすかね、はい。で747、こんばんは、関西方面に引っ越しちゃうのと、いや、とりあえずそのなんだろう、行っても宿もなし何もなしっていう状況ではなくて、とりあえずそのしっかり、かくまってくれるっていうとあるかもしれないけど、そのっていうところは、まあ、あるなというところだけ確認。で748、おっちゃん来たと、おっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと、今日も最初から聞くとありがたいです、はい。でも今日あんまできるかどうか分かんないですけど、はい。で749、おっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと、はい。で750、日曜日に仕事なんてとブーって書いてあるんですけど、とりあえず明日でもあれですよ、そんなガッチリって感じじゃないんで、まあ行かなきゃいけないんですけど、そこまでなんだろう、てかなんだろうな、結構その救出の方が気分的には楽ですよね、気分的にはそんななんか人いないし、なんか好きにやっていいみたいな、で751、それは水を送っても水上がらないんだから、炉に穴は開いておるわなと、まあね。で752、おっちゃんは真面目な話もするんだねと、まあこれを真面目と取るのかどうかよくわかんないですが、真面目っていうのが、 まあ、で753、おっさん来てたんだと、飲み屋じゃねえんだしっていう、まあおっさんじゃねえんですけど、20代なんですけど、NEBER の N ドライブ入れたらハードディスクドライブ感覚で使えるストレージで便利よと、N ドライブを使用していないユーザーにフォルダを30日間共有できるってことで、切れるたびに URL 取り直すだけでアップの必要ないからいいよと。 N ドライブっていうのを入れるとハードディスクドライブ感覚で使えるんだ。あー、これいいかも、マジで。あんまり自分で何言ってるか分かんないけど、でもとりあえずそのなんだ、あー、パソコンにその C ドライブ、D ドライブとかそういうあるみたいに N ドライブっていうのをその入ってるみたいな感じで使えるってことだよね、これ。で、それをその30日間共有できる、その URL 持っておけば共有できると。架空のね、その N ドライブっていうのがあって、まあ、架空っていうのが、うん、まあまあまあいい。まあそんな感じだよね、多分。うん、詳しくは多分あのしっかり合ってるかどうか分かんないけど、雰囲気的には多分そんな感じ。これそれいいな。そしたら自分がそこにどんどんどんどん入れといて URL アップしてしといて、で1ヶ月ごとに URL 取り直すだけでいいんだ。便利、すごい便利。そこ行ってみっかな。で754最近新あっちの世界ゾーン聞いてたけど、このファイルアップ、うん、ファイルダウンロード失敗してたと、再度アップ希望と。はい、うん、じゃあそうしましょう。で755、MOX、燃料でも別に外に高濃度飛散することはまずないでしょう。 あっても地下水汚染と海の汚染ぐらいと。高濃度飛散することはまずないと、うん、てか詳しくないからどうしようっていうところだから、結局何信じたらいいか分かんなくねっていうところがあって、うん、しっかりお勉強しておかないと本当ダメですね。うん、まあとりあえず、うん、その話してると止まなくなっちゃうんで、行きましょうね。で756、そんじゃ来週は第9でまた配信だねと。そういえば正確な情報じゃないんで、わかんないんですけど、自分6月の休みが6月だけじゃないんですけど、そのなんだ、リンバン停電を避けるかなんかの名目でですね、水木が休みなんだっけな、まあ、ちょっとまだ確定情報なのかどうかよくわかんないんで、ほぼ確定なのかもしれないですけど、なんかね、土日じゃなくてこの、ね、水木が休みなんだっけなとかいう話で、だからいろいろ今度配信のあれが変わってくるかもしれないですね、来月ぐらいから。で、757、DROPBOX、 これドロップボックスって言うんだこれ。まあ、ドロップは正確なドロップっていう字じゃないと思うけど、ドロップボックスっていうのもあるんだ。へえ、ドロップボックスっていうのも同じようなサービス、さっきのその、これネバーっていうやつとネイバーか、 NE じゃなくて NA か、 NABER か、ネイバーっていうやつとなんか似たようなサービスですね。なるほど、どっちがいいんだろう。ドロップボックス、まあいいや、ちょっと、とりあえず情報としていただきましたんで、またちょっと後で、考えましょう。で758、おっちゃんコント、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、こんばんは。何、配信時間が変わるのと。いや、来月から多分夏場ずっとだと思うんですけど、6、7、8ぐらいは多分おそらく、続くんでしょうけど、休みの日がその変わって自分の会社はその正確な情報じゃないんであれなんですけど、 多分水木が休みになるんじゃないのかなっていうところで、らしいんですよ。だから、自分は今度それを考えると火曜日の夜に配信するか水曜日の夜に、配信すると思われるという話をしてただけですね。配信時間っていうか、うん、別にあの土日にやらないってわけじゃないんですけど、うん、土日も普通に仕事で、ってことになると普通に逆に今度土日が平日になるんで、感覚的にはね。そうするとまあその辺で配信するってことはしなくなるのかなっていう、気はしますよっていう話ですね。ただまあそんな感じで、さあ落ち着いたところで曲を止めて、時間ねっつってんのにちょっとかなり話しちゃいましたけどまあしゃあないですね。レスはありがたいですし。じゃあですね、行きましょう。ですね、怪奇家族っていうサイトの恐怖耳袋集というページのですね、お話で、前回までで第40話まで読みましたので、今日はですね第41話からいけるとこまで、言いたいと思います。その前に、ジータレス読み760。日曜日仕事だとキリスト教の人は怒りそうだな、休息日だからと。日本人だとほとんどその宗教感が薄くてなんかあんまそういうのあれだけど、キリスト教の人とかだとね、なんか教会ってなんかいろいろあったりするのがいけねえじゃねえかって怒る人がいるかもしれないね。わかんないけど、もしかしたらね、そういう人はいてもおかしくないかもしれないね。本当にいろいろ振り回されてますけど、はい、じゃあ行きましょう。第41話でお迎えっていう題名の話。私の実家で飼っていた黒猫のクロちゃん、ストレートな名前だが、2002年2月8日午前9時20分にあの世へ旅立った。日記にも書いたが、もう1週間前からご飯も水も口にしなくなり、トイレにも行かなくなって、ずっとこたつの中で眠ったままだった。私の両親ももう長くはないだろうと覚悟していたのだが、かろうじて呼吸をしているようなその姿が何とも哀れに思い、亡くなる前日、私の母は一昨年に亡くなった祖母にそろそろ迎えに来てやってとお願いしたそうだ。この祖母はクロちゃんを大変かわいがっていて、病気で入院した時もずっと、クロはどうしちょる、クロは寂しがってないと心配していた。その夜、母の夢枕に祖母が立った。そして次の日の朝、静かにではあるが、ちゃんと両親にわかるようにごほ、こほ、けほと3回咳をして、クロちゃんは永眠した。母は電話で私に、おばあちゃんがちゃんと迎えに来るからねって今朝クロに話したんだけど、本当に迎えに来たみたいだったと少し嬉しそうに話していた。以上、お迎えっていうお話でございました。で次、第42話204号室。予告だけしておいてなかなか書けなかったお話です。お待ちかねの皆様、大変長らくお待たせいたしました。私が今勤めているホテルのある一室のお話。 私の勤めるホテルはビジネスで利用する方が多く、ほとんどが長期滞在者です。その長期滞在者には比較的居心地が良いと思われる上の階に部屋を割り当てるようにしています。1階はフロント事務所と出入り口エントランスがあり、2階は一部客室とリネン室や洗濯室があるので、人の出入りや日中従業員の出入りが多い2階の客室には短期滞在者を優先しているのです。その2階、204号室は西向きのシングルルーム。部屋の作りは他と変わったところはありませんでしたが、私がまず驚いたのはホテルなのに4の数字が平気で使われているということでした。無論4階もごく当たり前のように401号室とか404号室とかあります。まあそれは置いといて、この204号室にはちょっと嫌な気配がありました。例えば私が一人で昼間、各客室のチェック、タオルやアメニティグッズが揃っているかとかに行くと、重い玄関ドアが勝手に1センチほど開いたり、鍵はかけていませんが開くわけないでしょう。備品が頻繁に消えたり、部屋チェックで補充したティッシュペーパーがその夜には箱ごと消えるなど、畳んでおいたタオルセットがぐちゃぐちゃで湿っていたり、とにかく前任者も気味悪がるぐらい不思議な現象が起こる部屋ではあったわけです。しかもそこへたまたま上の階が空いていなくて長期滞在者を止めたところ、2日目に仕事中フォークリフトに両足を潰され骨折、長い間入院されたそうですが、結局完治せず不自由な体に。それだけならまだしも、その1ヶ月後また同じように長期宿泊者が泊まったところ、眠れない、あの部屋は寒いしなんだか怖い、部屋を変えてくれと泣きついて来られたこともあったそうです。私もはっきり目撃はしませんでしたが、夕方6時過ぎあたりはすっかり暗くなった頃、たまたま2階のリネン室に忘れ物をして取りに上がった時、廊下からその204号室へ白いもやみたいなものがスーッと吸い込まれていくのを見ましたし、204号室の隣の部屋のルームチェックをしていると、空き室で誰もいないはずの204号室からテレビの音が鳴ったり止まったり、そんなわけでその部屋はおのずと1泊から3泊までのお客しか泊めないようにしていました。ちなみにここのオーナーは心霊現象などを全く信じております。そんなある日、私が出勤していない時間帯に飛び込み、予約なしで突然やってくる宿泊者で、女性が部屋を借りたいとやってきました。期間は1週間くらいということだったのですが、たまたま3階から上が塞がっていたので、別の予約担当者が2階の204号室に手続きをしていました。長期は入れないという分立ができていた204号室に、あえてなぜそうしたのかというと、彼女が宿泊者申込書に書いた職業が霊能者、過去占い師だったからだそうです。ひょっとしたら何らかの動きがあるかもと期待してのことだったようです。この目論みはまんまと成功したのですが、それはまた次のお話。以上、204号室っていう話でございました。で、次ごめん、ジータレス読み761、おっちゃん今日も来たよと。なんだっけ、クロノトリガーの敵だっけこれまあおっちゃんじゃないんですけど、とりあえず今日も来たと、ありがとうございます。はい、で762、ふと気配を感じたので見てみたら、やっぱりおっちゃん放送始まってた、今日も初聞きですと、まあ、おっちゃんじゃないですけど20代なんですけど、今日も初聞きと今日も初聞きっていう言葉がもう文章がおかしいんですけど、まあ、とりあえずありがとうございます、はい、で763、おっちゃんやってたんだ今から聞きますと、はい、ありがとうございます、はい、まあ、おっちゃんじゃないですけど、で次、第43話テイクアウト。 第42話、204号室の続き。さて、このいわくつきのお部屋に泊まった自称霊能者さんですが、特にクレームやストレスを訴えることなく5日が過ぎました。うちのホテルでは希望がない限り毎日部屋の清掃をしません。タオル交換なども希望がなければしないので、5日間彼女の部屋を覗き見ることは誰もできませんでした。5日目の夕方、その自称霊能者さんがフロントへやってきて、明日午前中に掃除をしてほしいと言ってこられました。その件を担当者に伝達しておいた次の日、私は掃除さんから、あの部屋なんか気持ち悪いんだよねと聞かされました。どんな風にと尋ねると、とにかく自分の目で確かめての一言。どんな状態なのかと楽しみに行ってみると、もう玄関を入った途端、窓も開いてないのにボワッと中から風が噴出してきました。なんかすごいことになってる。おじけづいた私は今一度勇気を振り絞って部屋の中に入ると、なんと室内に取り付けられたクローゼット、一般家庭の押し入れを一回り小さくしたくらいの二段式の上段に見事な祭壇がデデンと置かれていました。彼女は全国のスーパーやデパートの片隅で手相占いなどを生業としているようでしたが、部屋に帰ってからはこの祭壇でパワーを取り戻していたのでしょうか。しかも今までこの部屋には感じなかった妙な気配をベッドの下から感じ、触らぬ神にたたりなしと思った私は、ルームチェックもそこそこに退散しました。それからさらに数日延長して宿泊した自称霊能者さんは、204号室で10日間を過ごし、何事もなく、ご出立なさいました。その後、不思議なことに館内にひっそり巣くっていた様々な気配がすっかり感じられなくなっていました。あの204号室でさえ、いつもは昼間でも寒気を感じるほどだったのに、部屋は暖かく、生臭い霊の気配はすっかり消え失せていました。これはつまり、あの自称霊能者さんがお持ち帰りになったのではと私は思っています。案外自称ではなく、彼女は分かっていてそれらを引き受けてくれたのかもしれない。だったらいいけど、本人は気がつかないうちに取り憑かれたのだったらお気の毒様でした、というより他はない。以上、テイクアウトっていうお話でございました。で、次行く前にジータリス読み、764を今日は朝までコースか、やったねと誰から聞いたんでしょうか。よくあるんですけど、てか明日仕事なんだ。なのでちょっとあんまり長くはできないんだけども、とりあえず、これをあともう10話ぐらいかなので、できればいいなと思ってるんですけど。で、765、おっちゃん今日もおっちゃんしゃべり全開バリバリだねと、もうバリバリで何がバリバリ、何がバリバリなんだかよくわかんないけど、おっちゃんしゃべりっていうのはよくわかんないけど、まあいいや。とりあえず次、第44話、少女。私が20歳の頃、地元でちゃんと実家があるにもかかわらず、なぜか自宅に居つくことができず、これには理由があるのだが、それはまた別の話。自宅からそう離れていない場所にアパートを借りていました。そこは私の彼氏の同級生のおばあちゃんが持っているアパートで、1階は大家さんであるおばあちゃんが住んでいました。2階は部屋数が3部屋あり、私の部屋は2階の真ん中で、手前が老女の一人暮らしと、一番奥が大家さんの息子、彼氏の同級生が住んでいました。 さてこのアパートですが、結局9ヶ月ほどで引っ越すことになりました。敷金、礼金なし、家賃月1万円で激安だし、部屋は広いし、一応 2DK。 お風呂もちゃんとついていましたが、トイレは共同だけど2つあった。ここ孫の友達の紹介というだけでの安さではなく、ちゃんと理由があったのです。そう、出るんです。私はそれまではっきりした幽霊など見たことがなくて、こういう方面にはただ恐れと興味を持っていただけでした。しかし当時付き合っていた彼氏は職業が神主さんだったこともあり、妙に敏感で、ここでは眠れんとどんなに誘惑しても日が傾く前に帰りました。たまにとっぷり日が暮れて暗くなってしまうと、私の部屋を後にしたら猛ダッシュで階段を駆け下り、自分の車に飛び乗って帰っていきました。数日間泊まりに来た友達も、キッチンのすりガラスの向こうに誰かいなかったとか、夜寝てたら女の人が枕元をずりずり歩いていなかったなどと縁起でもないことを言い出しました。またある友達は私の留守にやってきて、チャイムを押すと中から玄関まで歩いてくる音がして、覗き穴がカタンと開いて、確かに向こうからこちらの様子を伺っているのに、いつまで経ってもドアを開けてくれなかったと怒ってしまったこともありました。ここのドアにはガラスのはまった小さな穴があり、その穴の上に薄い板があった。この板をスライドさせると向こうが見える仕組み。ということは、誰か私の部屋に住んでいる、潜んでいるということになるのですが、なぜか私にはそういうはっきりした気配は感じず、友達からするとこれラップ音じゃんという音も、当時は古いアパートって家鳴りがすごいのねくらいにしか思っていませんでした。ところがある冬の寒い夜のこと、いつものように寝支度をしてトイレに行こうと外へ出て廊下の端にあるトイレに入りました。用を足して外に出ると、ふとトイレの横にある階段、下に降りる階段の一番下に女の子が立っているのに気がつきました。その女の子は幼稚園くらいの年頃で、大人の着る大きさのジャンパーを羽織り、こちらを見上げただ立っています。こんな時間にどこの子だろうと思いましたが、そのまま部屋へ戻りました。玄関の内側から鍵をかけ、奥の部屋へ入ろうとして私は立ち止まり、あっと思わず声を上げました。その女の子が立っていた場所はこのアパートの敷地内で、街灯がついていないと真っ暗で何も見えず、普段夜に階段の下を見てもまるで奈落の底のように暗闇が見えるだけです。トイレから出てきた時街灯はついていなかったのに、どうして階段下の少女があんなに服装まではっきりと見えたのか。あれはもしや幽霊か。突然恐怖を感じた私は直ちに彼氏へ電話をかけ、今見た出来事を話して今すぐ来てと助けを求めましたが、きっぱりと絶対に嫌、もしそこでわしも見たらどう責任取ってくれるんかと電話を切られました。その夜は見るもの聞くものすべてに怯え、ずっと布団をかぶったまま一夜を過ごしました。その次の日、たまたま大家さんの孫、私の彼氏の友達に玄関で会い、ちょっと話がと呼び止めて昨夜の少女の話をしました。黙って聞いてくれたその友達は、少女の服装などを聞くとちょっと顔色を変えてこう言いました。それ僕の妹。なんだ、妹だったのか。6年前に死んだけどね。何ですと。そうか、今年は7回忌だ。今日が命日だった。忘れてたよ。その後彼が教えてくれたことによると、その妹さんは6年前のその日、私のアパートの1階、おばあちゃんの部屋のこたつで昼寝をしているうちにこたつ布団が顔にかかり、息が苦しくなってきた。ところがたまたまその時羽織っていたお父さんのジャンパーに両手が塞がれ、結局こたつ布団を跳ねのけられずに窒息死してしまったのだそうだ。 そんなことがあってから彼氏はさらにこのアパートに近寄られなくなり、数日後偶然にも新聞社に勤める知人からこの部屋で一人首を吊って死んでいることと、その次に住んだ人は発狂していまだに入院中という事実を知らされて、即座に引っ越しすることにしたのです。以上、少女っていう題名のお話でございました。で、ずいぐ前にジーダレス読み、766、セシウム足柄でも出ちゃったねと。雨の日傘ささないで帰っちゃったよと。雨の日は傘さした方がいいんじゃない、特に今は。かなり濡れましたか、そっか。で767、通勤しながら配信すると聞いてと。出た誤爆言ってねえしっていう、ね、別の方の配信を聞いてね、通勤しながら配信するやついたら、あ、まあ、もしかしたらいるかもしれないけど、なんか喋ってんよこいつっていう、まあありえねえなで768、妹の親友はロスと。ちょっとね、ま、本当か嘘か置いといて、まあ不幸ですわな、残念すぎるっていう、なんじゃそりゃってあれだけど、でもね、まあ、実際にその完全に一致するか置いといて、その残念すぎるっていう形で亡くなってしまう方もいるでしょうから、なんとも言えないですけどワロスともずっと言ってらんないですよね。で次、第45話、二度あることは三度ある。を押したんですけど、楽しい我が家って書いてあるページになっちゃって、中に文章がないってことは、消えてますね、じゃあ45話なしで第46話、キツネツキ前編。前編、次が後編だった、はい、じゃあ行きましょう。第46話、キツネツキっていうので前編です。キツネツキという言葉を知っていますか。平たく言うと、お稲荷様のお使いのキツネが人に取り付くという現象です。信じる人信じない人がいますが、これは私とその場に居合わせた人たち約30名近くがこの目ではっきりと見た出来事のお話です。今から十数年前のある夜のこと、バンド仲間の男友達から一本の電話が入りました。今忙しい、ちょっと出てこられない。彼はいつもと違う暗い様子で小声でいきなりそう言いました。今から、もう11時じゃん、めんどくさいしやめとく。そう言わずに、実は困ったことが今起きてるんだよ。お前が得意な分野だからさ、お前しかいないんだ。得意な分野、なんじゃそりゃ。今さ、〇〇って居酒屋で大学のサークルの連中と飲んでたんだけど、店の中にいる他の客の様子が変でさ。変ってどんな風に？狐が作ってこんな感じじゃないのかな。私はそれを聞いて即座に立ち上がり、コートとメガネを持ってこう言いました。よし、待っとけ、今すぐ行く。それから15分後、私はその居酒屋に着きました。その居酒屋は大学生御用達の店なので、いつもなら中から笑い声や騒ぐ声が外まで響いているのに、今日に限ってはシーンと静かな雰囲気がします。意を決して入り口から中に入ると、中には 7,8 名の大学生のグループと 5,6 名のグループか、そして私の友達がいる11名のグループが騒ぎもせず、ボソボソと静かに飲んでいます。 店員は私が入ってきていつものいらっしゃいませという元気な掛け声はなく、小さな声でお一人様ですかと尋ねるだけ。ともかくいつもとは全く変わった異常な雰囲気でした。友達は私に気がつき、本当に嬉しそうな顔でこちらへやってきました。サークルの仲間とはわざわざ別のテーブルに私を座らせ、ビールを頼んで自分も向かいに座りました。何この雰囲気は、なんかお通夜みたいじゃない。彼は泣き笑いのような顔で、あのさと私を手招きし、内緒話をするように身を乗り出しました。つられて私も身を乗り出すと、一番奥に座ってるグループあるよね。うん、それは5、6名のやはり大学生のグループでした。あの中に一人テーブルに突っ伏してるやつがいるだろう。一番奥の一番隅にみんなとは両脇一人分開けて座り、テーブルに突っ伏している男の子が見えます。うん、それで？あいつさ、さっきお前に電話する直前にいきなり暴れたんだよ。なんで？喧嘩？いや、そうじゃなくて、いつもみたいにここを騒がしかったんだけど、突然あのテーブルで悲鳴が上がってさ、何かと思ってみんなが振り返ったら、あいつキキキキキって泣きながらジャンプしたんだよ。はあ？その声がさ、人間の声じゃないんだよ。動物の威嚇音っぽい感じでさ、しかもあいつ正座してたのにテーブルより高い位置まで正座したままジャンプしたんだぞ。キキキキキって泣きながらボールが跳ねるみたいに正座したままの格好で何度も。それは面白い。もう店の中がパニックになっちゃってさ、慌ててあいつの仲間が3人がかりで押さえつけようとしたら、みんな吹っ飛ばされちゃって、あの細身の腕で。今度は5人がかりでやっと押さえつけたけど、それからああやってずっと突っ伏したまま動かないんだ。なあ、あれってキツネつきか。で、なんでみんな静かにここで飲んでんの？私なら即座に会計して帰るよ。そこで初めていつもの笑顔で彼は言った。この続きを見逃したくなくってさ、帰るに帰れなくなっちゃった。ただの野じ馬根性か。ねえ、どう思う？そんなこと聞かれたって答えようがないよ。だって私はその垂直ジャンプ見てないもん。じゃあさ、しばらく待ってみようよ。また怒るかもしんないから。あ、まあ1時間くらいなら。そこで私はしばらく彼と音楽の話をして盛り上がりました。そのうち見知っているサークルの友人も2人加わって、一番入り口側の席で凍えながら談笑していたところ、突然奥の席からバタンバタンとすごい物音が。はっと私たちは立ち上がってそちらを見ると、なんとそこには手足をジタバタさせて寝転がりのたうち回っているあの大学生の姿がありました。店内はざわつきもせず、みんな凍りついたようにそっちを見ています。怖いくらいの緊張感が漂い、キツネつきらしき大学生はバタバタと暴れ続けました。5分も経った頃でしょうか。あ、いえ、もっと短かったかもしれませんが、店員さんが恐る恐る奥のグループのところへ近づき、もう帰ってもらえませんかと言った瞬間、今までまるで何かと格闘でもしていたかのように暴れていた大学生はペタンと床の上に正座しました。しかし顔はうつむいたまま。そしてついに見ました、垂直ジャンプを。両手は固く拳を握り、膝の上に突っ張るように硬直し、全く正座したまま1.5 メートルの高さにジャンプしたのです。まるでマリが跳ねるかのように。その間絶え間なく彼の口からはキキッキキキキキキキキキと、こう江戸や猫八ですら出せないような動物の鳴き声が発せられていました。もう店内はパニック状態です。みんな壁側にへばりつき、奥の座敷のその異様な光景から目が離せません。私たちもただテーブルのそばに立ちすくんだまま、事の成り行きを見守るしかありませんでした。 ジャンプを続ける彼の仲間たちは皆必死に彼を取り押さえようとしますが、腕や体を掴もうとすると体の向きを微妙に変えてスルリと逃げてしまうので、どうすることもできません。私をここへ呼んだ友達は私の腕を掴んで離しませんし、私は生まれてこの方初めて見た奇跡のような光景にただ恐れおののきました。そうこうするうちにようやく彼の仲間がまた5人がかりで取り押さえ、そのまま店の外へ運び出しました。彼らが出ていくと店の中は突然我に返ったようにざわめきました。店員さんは彼らを追っかけもせず、厨房の奥に引っ込んだまま外の様子を伺っているようでした。私は掴まれていた腕を振りほどき外に出てみると、あの大学生たちはまだあの狐つきの彼を担いだまま道を歩いていく後ろ姿が見えました。彼らは結局支払いもせず家路に着いたのでしょう。後日あの時私をその場へ呼んだ友達から電話がかかってきました。あの狐つき経済学部の3年だったんだって。あれから素性を探り出したようでした。あの後すぐに丸々神社でお祓いしたらしいよ。丸々神社、それは第4話にも出てきた当時私が付き合っていた彼氏の神社でした。このお祓いについてはまた次回の話。以上、キツネツキという題名の話でした。で、次行く前にジータレス769、これ何、宅急便って書いてあって猫が入ってるんですけど、送られてきたなんか、またそんな顔で見られたらっていう顔してるし、これはなんでついたのかわかんない。なんでこの絵ついたんだろう。まあいいや。で、770、朝礼配信、ミーティング配信、昼休み配信、会議配信、残業配信、いっぱいあるじゃないと。配信なんだろう、この配信5段活用みたいなやつはよくわかんねえけど、朝礼時にも配信、ミーティング時にも配信、昼休みにも配信っていうか、ずっともう開きっぱなしだな、もう、残業配信っていうのはよくわかんない。で、771、おっちゃんって書いてあって、顔文字が書いてあって、これやばいな、ハサミが書いてあって、その次、これはもしやね、これやばいですよ、かなり。これ結構ホラーですよ。で、772、おっちゃんこんばんはと。まあおっちゃんじゃないですけど、20代なんですけど、こんばんはと。今日はあと何話やってくれるのと。てか思ったより今のやつが長くて、次のやつも多分続きなんですけど、長いっすね多分これ。そこそこ、まあでも何話ってちょっと言えないんで、まあ頑張りますわで次、773、おっちゃんこんばんは、違う、おっちゃんこんばんおっすと。まあこんばんおっすはいいんですけど、まあおっちゃんじゃないんですけど、はい、こんばんおっす。で、774、最近 iPhone で学校から配信してるモサもいるからねと。モサっていうか、それモサっていうのがそれその学校から、そのなんだ、まあ、勉強中とかそういう時にやってたら ありえないですけどでもそれでもな、あ、まあなんだろう、なんかイベントみたいのがあって、 iPhone でその学校でのなんか、あ、そういうのを配信してるっていうんだったらわかるんですけど、そのなんだろう、使い方がどういう風に使ってるのかっていうので、ちょっとバカなのかうまいのかっていうところで分かれますよね、うん、なんかね、あ、学園祭みたいのがあって、そういうイベント的なものをなんかうまく配信してたら、まあうまい使い方してんなっていうのはあるかもしれないですけど、うん、どんどんそういうのは増えていくかもしれないですけどね、なんか、あ、いろんなその動画、あ、配信のそのね、サイトはいろいろありますから、それをうまく利用してなんか、あ、 なんだ、なんだっけ、学ミス、ミスなんとかみたいのを配信したりとかね。そういうのは結構、数字取れそうじゃないですか。数字っていう言い方もあれですけど、泥くせえっていうのはあれですけど、なんかそういう使い方してるんだったら、うまいかもしれないけど。まあいいや。で、次。775、雑然とした教室の音が数時間流されてたと。それはまあ、なんじゃそりゃっていう、あれですけど。授業を流して、そうしたらさ、なんだろう。わあ、まあ、使い、なんだろうな。授業をタダで、見せるってことをしてしまったら、それはそれでアウトだと思うんですけどね。ね。まあいいや、次に行きますね。第47話、お祓いっていうので、キツネ付きの後編です。後日談。行きましょう。前回、キツネ付きのお話をしましたが、この後日談です。あの時私たちが目撃したキツネ付きの青年、某大学3年生を仮に A 君とします。彼はあの夜だけではなく、時々自分の記憶がなくなることがあり、ふと気がつくとアパートの近くの裏山の中で泥だらけで穴を掘っていたり、学校の講義中突然意識がなくなり、気がつくと自分のアパートの部屋の押し入れにこもっていたりするように前兆みたいなものがあったそうです。講義中に意識が飛んでいた時のことを同じ授業をとっていた友人に聞くと、突然立ち上がって一人ふらふら歩いて教室を出てったよ。僕や教授がどうしたって声をかけても全く聞こえてない風で、と言われたそうだ。そしてあの夜の奇行が起こったのです。あの時 A 君を取り押さえた同じ学部の友人たちは、この状態を打破するため意識を取り戻して正常になった A 君にお祓いをしてもらうよう勧めました。とは言うものの、どこへ行けばいいのかと悩んだ挙句、全国でも有名な某神社の分院がこの町にあることを知り、そこへ友達に連れられて訪れたようでした。この某神社というのが、当時私が付き合っていた彼の自宅、元彼は神主だったんです。ここからはその彼氏から聞いた話。その日の朝、若い男性から電話があり、お祓いをしてもらいたいと予約が入りました。できれば今日にもという相手の意向を聞き、たまたまその日は予定が入っていなかったので、神主さん、彼のお父さんは快諾しました。昼過ぎ、大学生と見られる男性が3人でその神社へやってきました。まずは話をということで神殿に通したところ、突然 A 君がゲラゲラ笑い始めました。どうしましたと神主さんが尋ねると、 A 君は今までの穏やかな顔から一変し、白目を向いてこう言い放ったそうです。お前に何ができる。同行してきた友人2人が A 君の最近の気候について神主さんに話している最中も、 A 君はペタンと座ったまま上半身を円を描くようにゆらゆらと動き、毛づくろいをする動物のような仕草を見せたそうです。ともかくお祓いの式が始まり、神主さんが祝詞を読み上げた時、その異変は始まりました。今まで風一つなかった外が騒がしくなったかと思うと、神殿の外の駐車場に小さな約2メーター級の竜巻が何本も立ち上りました。そこの駐車場は舗装されていませんでしたので、砂や草が舞い上がるのが開け放った神殿の窓からもよく見えたそうです。その音に神主さんが何事かと祝詞を止めると、竜巻はピタリと収まりました。同行者の二人もその様子を見ていた元彼もただごとではない雰囲気を感じ取り、ただことの成り行きを見守るばかり。神主さんは気を取り直してさらに祝詞を続けました。すると今度は風もないのに神殿の窓や扉が一斉に開いたり閉まったり、 どの窓も扉も同じタイミングで開き、同じタイミングで閉まるという信じられないことが起こり、それでも乗り戸を続けると今度は神殿内の戸棚という戸棚が窓や扉と同じように開いたり閉まったりしました。さすがに神主さんもこの出来事に恐怖を感じたのか、急に乗り戸をやめ、 A 君とその同行者に向き合って座り、申し訳ありませんが、これは私の手には負えませんとあっさり敗北宣言をしたのです。結局お払いは成功しませんでした。すごすごと帰っていく A 君、まだ白目を向いたままと同行者たちを見送った元彼は、気の毒にと心から思ったそうです。その後元彼はお父さんの神主さんに、あれは本物だったのと尋ねました。するとお父さんは、さあわしは幽霊とか見たことないからわからんが、なんか危険な気がしたからやめといたと言いました。でも今までも何かに取り憑かれたような人のお祓いをやってたじゃない。するとお父さんは笑いながら言いました。祝詞をあげたからってそれが効くとはわしも思ってない。だが今までは神事が終わればすっきりしたって言っとったから精神的なものが原因だったんじゃろう。でも今回は違う。わしも怖かったし、もし本物だったとしたらうちが危ないじゃろう。つまり逃げたってことか。では A 君は一体どうなってしまうのか。その後の A 君の消息は私にもわからない。期待させてすみません。しかし真実というのはこんなものです。 A 君が狐に取り憑かれていたかどうかは不明ですが、少なくともポルターガイスト現象のようなものが真っ昼間に起こったことは動かしがたい事実のようです。元彼は全然そういう類のものを信じていませんでしたが、この事件がきっかけで私が当時住んでいたアパートから何かを感じ取り近づかなくなりました。こういった狐に疲れた人の気候をいろいろと聞きましたが、私が知りうる限りでとても怖かったのは、知り合いの某霊能者の先生が東北の方から依頼を受けた怪現象でした。その疲れた人は家族とご飯を食べている最中にいきなり首が360度くるっと回転するのだそうです。映画の話じゃありませんよ。日本の東北の都市にあるごく普通の一般家庭で起こった現象です。以上、お祓いっていう題名のお話でございました。で、次組ジーダレスミ776、トグロ弟でトンティン、もしかしてまだ自分が死なないとでも思ってるんじゃないかねと。さすが 100% 中の 100% 、本当に。でもね、もしね、なんだその霊能者と呼ばれる方がその霊が見えるとかね言うみたいに、そのさ漫画でそのまあちょうどトグロを見たからあれなんですけど、悠々白書っていう漫画があって、そのちょっとなんていう町か忘れましたけど、その、まあ、トグロの後でね、テリトリーとか出てくる頃の話ですけど、町中にそのなんだ虫みたいなのがバーって舞ってるんだけど、その能力のある人にしかその見えなくて、一般人にはそういった能力がないんで見えなくて、いろいろそのこんなに虫みたいなのがバーって飛んでて気持ち悪いっていう街なのに一般の人は見えないから普通にしてるみたいなのあるんですけど、もしそのなんだ放射能とかそういうのがさ、目で見えたらもう住めねえんだろうな、もうなんかもう、もうすごいことになってるよっていうので、おそらくね おそらくっていうか多分そうだと思うんですけど、もし目に見えるような、状態で、なんか待ったりとかするものだとしたらね、今見えないんでね、全然あれなんですけど、例えばもう砂みたいなね、塵みたいなものとしてでも見えてたとしたら半端じゃねえことになってんだろうなっていうのはあるんですけどね、でも見えないんで、そう、わかんないっていう、はい、で、なんかやばいやばいって言っててもなんか実感わからんみたいなね、で、777、結局最初のお前に何ができるの言葉通り、その神主さんには何もできんかったわけかと、確かに見破ってたのかね。だから、ノリトを読んでても平気でそのバッタンバッタン、その竜巻落ちたりとか、戸棚とか扉がバッタンバッタン開けたり閉めたりみたいなのが、まあ、できたんだろうし、ビビらせればこいつ大丈夫だな、舐められてたな、もう、で、778、だが、あ、だが、俺そんなの読んだっけ、え、俺そんなの読んだ、だが、あ、だが、でちょっと現代歌舞伎みたいだったね、おっちゃんって書いたんですけど、俺そんな読み方したかな、わかんないですけど、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、で779、虫寄り師だっけ、そうだっけ、ちょっと忘れましたけど、多分まんまだったと思うから、多分そんなような名前だったと思うわ。虫っていう字は入ってたと思うし、そう、なんかね、あんな風に見えたりもするんですかね、その霊能者っていう方は、まあ、そんなに飛んでねっていうのが、飛んでねっていうかよくわかんないけど、いる、いっぱいいるっていう時はああいう風な感じなんですかね、虫ではないですけど。で、第48話、黒電話っていう題名の話。そのアパートへ引っ越しし、そのアパートへ引っ越しした当初、部屋には大きな3ドアの冷蔵庫と昔風の黒電話が備え付けてありました。以前住んでいた方が置いていったそうで、不動産屋さんからよかったら使ってくださいと言われていました。おかげで冷蔵庫はそのまま使わせていただきましたが、電話は権利を持っていなかったので接続することなく部屋の片隅に置いたままにしていました。その部屋で暮らし始めて1週間ほど経った頃、夜寝ていると隣の部屋からけたたましい電話のベルが鳴りました。ジリリリリン、ジリリリリン、ジリリリリンと3回鳴って、それはやみました。私は布団から飛び起きて、恐る恐る隣の部屋との仕切りのガラス戸を開き、電話のある方向を覗き見ました。電話はシーンと静まったままリンともなりません。ああ、びっくりした、夢でも見たのかな、てっきり自分が寝ぼけていたのだとその時は思い込みました。あ、でもよほどの音がしない限り目を覚まさない私が飛び起きたのですから、夢ではなかったのかもしれません。次の日の朝、その電話機を手に取り、裏にあるボリューム、コール音を小にしました。あ、といっても繋がっていない電話が鳴るはずがないのですが、しかしそれから1ヶ月後、また真夜中電話のけたたましい音に目を覚ましました。その時は恋人、8話に出てきた彼氏が泊まりに来ていて、彼も同時に飛び起きました。電話繋いだの？彼氏はキョトンとして言いました。うん、やっぱ夢じゃなかったんだ。私がそうつぶやくと、彼氏は不審そうな顔で何がと聞きました。私は1ヶ月くらい前に同じように電話が鳴ったことを説明しました。彼は起き上がって電話の受話器を外し、耳に当ててみました。何にも音がしない、繋がってないよな。 どうしてかな。だいたいなんで電話だけここにあるの。ああそれはね、以前の住人が置いていったんだって、冷蔵庫と電話を。不動産屋さんがよかったら使ってくださいって言ってたから、そのままにしといたの。すると彼は突然布団に駆け戻って、もうそんな話今までしなかったじゃないかと半泣き状態で言いました。彼は超怖がりで、あなたの知らない世界のオープニング、キャストが並んで座ってるだけを見ただけで、夜中一人でトイレに行けなくなるほどのビビリな男でした。当時28歳。まあ今夜のことは夢だったと思って、明日にでも電話機を外して不動産屋さんに持っていくからさ。しかし彼は結局朝を待たずに車で逃げ帰りました。その次の日、私は電話をジャックから抜いて不動産屋さんへ持って行き、かくがくしかじかでと事の次第を説明しました。すると気の良さそうな不動産屋さんのおじさんはため息をついて、そうですかと訳ありな様子を見せます。あの部屋何かあったのでしょうと興味半分冗談半分で笑いながら聞くと、思いもかけないことを言い出しました。あの部屋で私の2人前の住人がガス自殺を図ったというのです。ガスの匂いに気がついた隣人が発見し、病院で運ばれましたが、病院で息を引き取ったそうです。だからあの部屋では死んでないよ、笑顔のおじさん。いや、そういう問題じゃないだろう。以上、黒電話っていうお話でした。で水温前にジータレス海780、おちゃんおっそっすと、まあ、おちゃんじゃないですけどおっそっす、車だから、車からだからブチブチ切れるけど頑張って聞かせてもらうよと。車から出た本当にラジオ聞いてるみたいな、うん、車からなの。まあありがたいですけど、うん、そうか、車からだと、まあそうか、切れちゃうか。で781、おっちゃんのテリトリーは20代の時からおっちゃんに見えるテリトリーなと。使えねえなそのテリトリー、全く使えねえ能力だな。ドギャーンって、あのなんだ、そのテリトリー内に入ると20代の時なのにもかかわらず能力者がおっちゃんに見えるっていう、いらねえなそれ、能力使う必要ねえはい、まあ、おっちゃんじゃないですけど。で782、待ってって書いたんですけど、待ってってそんなあの悠長な感じでいけないと思うんですけどね、もっと本気で焦って追っかけるはずなんですけど、もし飛んでったら。で783、おっちゃんこんばんは、夏野さんはじめましたとあ、すいません、あざっす。これあれですよね、そのニコ動の夏野さんの自分が読んだやつをまとめてあるあれですよね、多分ね、マイリストですね非常にありがたです、ありがとうございます。ちょっとまたあのなんだ、コミュニティとか、コミュニティ作ったはいいけど生全然やってないですけど、あのニコ生の方はね、どうしても30分でまた枠取って枠取ってってのがめんどくせえってんでやってないんですけど、うん、あのとりあえずまあコミュニティのところとか、ここの掲示板のトップとかにもまたちょっと、貼らせてもらいます、はい、ありがとうございます。784番、配信技術が発達した昨今、物理的に通学する意味ってあるのだろうかと。黒板に書いて消してまた書いてって非効率な気がするし、試験の時だけ通学すればいいんじゃないの、節電的に。どうなのおっちゃんと。その配信技術が発達した昨今、確かにね、あの物理的に通学する意味あるのだろうかって思うんですけど、これはね多分ねあるね。自分もしかしてね、あのもうその自宅でね、そのもう学校っていうスペースをもう必要ねえと、先生 が、まあ、黒板じゃなくても電子黒板でいいんですけどになんかペカペカ書いて、てかもうそういうのすらいらないですけど、そういう風な考え方だったってなって、まあなんかもう通信教育みたいになっちゃうってことでしょ。だとしたら多分ね無理、全然頭入んない。なんでかっていうと、もしてかね8時間とかその拘束されるじゃないですか。もう8時間はねえか、8時に登校して小学校でも中学校でもでも3時ぐらいまではありますよね。3時4時ぐらいまでは、授業ってありますよね。3時ぐらいまであるのかなそうするとまあ、7時間、まあ飯とかもあるんでまあ6時間とか、まあ拘束されますけど、6時間ね、その拘束、そのなんだろう、なんつうの、とにかくね集中できないだって今 YouTube とかニコ動とかもういろんな、そのなんだろう、集中をさせないような、そのそっちの方にね気がいっちゃうようなものっていっぱいあるじゃないですかね。しかもその誰にもそのなんだろう監視されてない状況とかになっちゃうと、もう好き放題ですから、格好からしてね、パンツ一丁で受けてもいいわけで、極端な話全裸でもいいわけですけどね、そんな状況で真面目にね授業を受けれるかって言ったらね受けらんない。だから真面目な、そのなんだろう、能力があるやつも能力が下がりそうですもん、多分ね無理っすね。だからね自分だったら多分無理なんで、節電とかそういったところ言ったらあれかもしれないですけど、でも節電っていうのもどうなのかと思うけどな。足運んで、アナログなやつやってれば電気的な部分で言えばあれなんじゃないの、通信も使ってパソコンみんな使ってっていうやつよりかは、安いっていうか、その節電っていう意味では電気は、省エネなんじゃないの、わかんないけど絶対勉強しねえの、すげえ、仮にねやったとしてもね超効率悪いね。やっぱりダメですね。なんかねやっぱそういった場所でみんなで一緒にやらないとですね、これ日本人だからかもしれないですけど、なんかねダメだね、みんなとの一緒の流れに乗らないとね勉強できないです自分は一人だとなんか超効率悪い、うまく進まないですね。だそういう監視者みたいな、その先生みたいなのがしっかり見てて、その中でやるっていうところでやらないとダメですね。で、785、黒電話って NTT からのレンタルのはずと。あ、そうなの。黒電話うちにもありましたけど、そのなんだろう、ちっちゃい時だったから全然そういうの知らないですね。何歳まであったのかちょっと覚えてないですけど、でもまあ小学生の時まではあったかな、黒電話かなと思うんですけど、 NTT からのあれレンタルなんだ。へえ、そうなの、それは知らなかった。で、786、おっちゃんは見られながらするのが好きなんだねって書いてあるんですけど、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、なんかこの文章だけ見てるとなんかおかしいですよね、恥ずかしめを受けてるのが好きみたいなあれなりそうですけど、まあ、そうではないんですけど、でも絶対ね、だって仮にその仕事も、まあ、自宅でもうそういうのでできるから、まあ、会議もスカイプでやってるところとかあると思いますけど、そういうのでいいじゃんっていう風になるとするじゃないですか、まあ、スカイプまあねウェブカメラ使ってやるっていうのだから下手な格好できないっていうのはあるかもしれないですけど、やっぱりね難しいですよね、まあ、会議とかはまあいいですけど、なかなかねしっかり監視されてる状況ではない、無理だね、そう全然覚えるもんも覚えない。だって自分画面に自分がいますよ的なその画像を出しといて本人寝てるってこともできちゃうかもしれない。 ゆくゆくは、やっぱりね、あの直に行って、っていうことしないと多分ダメだと思いますね。ちょっと語ってみましたけど。で、第49話、高層マンション。私の知人から聞いたお話です。某高層マンションの住人には太った人がいないというのです。どうしてと尋ねると、みんなエレベーターを使わず階段の上り下りしてるからカロリー消費してんじゃないのという答え。その高層マンションでは飛び降りの名所で、なぜか他県からもわざわざやってきて屋上から自殺を遂げる人が後を絶たなかったそうです。ご丁寧なことに、以前はそのマンション屋上までエレベーターが上がりました。自殺者が度重なり始めてから、管理会社は屋上までエレベーターが上がらないようにしましたが、不思議なことに自殺希望者が階段を使って屋上まで上がり、無事ダイブすると1階のエレベーター表示のランプは絶対つくはずのない屋上に灯っているという塩梅でした。このマンションの構造も変わっていて、1階の玄関を入ってホールを突き当たり、左に折れてまっすぐずっと歩くと一番端の右側にありました。各階はエレベーターを降りて右に折れ、まっすぐ進み、今度は左に曲がり、少し行ってまた左に曲がると、ようやく各部屋の扉がずらりと並んだ廊下に出るのです。その廊下を突き当たると非常用の階段があり、その非常用階段は1階の玄関のすぐ右手にあり、どう考えてもエレベーターより使い勝手が良い作りでした。高層マンション特有のエレベーター犯罪、外部の人間が簡単にエレベーターに乗り込んでいたずらをするとかを防ぐためかとも思いましたが、それにしては変な構造でした。聞いたところによると、やはり自殺者が多くなるにつれて、エレベーター内またはエレベーター周辺で怪奇現象に遭遇したという住人が増えてきました。怖くて出て行った人も多かったそうですが、それにつれて家賃も下がり始め、こんな便利な場所でこの部屋の広さと低家賃につられた人たちが入れ替わって入居したそうです。当然エレベーターの階に遭遇したり、噂を聞いてかなり怖がった人もいたようですが、このご時世です。簡単には転居もできません。そこで皆さんエレベーターを一切使わずに階段ばかり使うようになったんだそうです。このマンションの最上階は15階ということは、15階の人も毎日階段を上り下りしているということになります。今ではエレベーターホール側は誰も入居者が足を踏み入れませんが、一応エレベーターは作動するようにしてあるそうです。ただしエレベーターというのは最低でも2ヶ月に一度は点検があるもので、エレベーターの管理会社からやってくる係員はその都度怖い目に遭っているせいか、よく人が変わるのだという、なんとも気の毒なお話でした。以上、高層マンションっていう題名のお話でございました。で、次画面ジータレス読み787、通信制の大学とかあるけどやり遂げるやつはすごいと思うと。相当そのなんだろうな、本気度がないとダメですよね。やってやるっていう気持ちがないと、通信制とかは多分できないと思うね。なかなか、てか通信制の大学のそのレベルとかそういうのが全然わかんないですけど、でもやっぱりやり遂げるっていうのは相当ね、本気度が、モチベーションがずっと高くないと無理だと思いますね。で、788、全裸で通勤把握と。ね、混ぜちゃった。言ってねえしね、全裸で通勤、逆にね、俺できてたらそれオカルトだと思うわ。で、789、高層マンション3階以上の住人の流産率は高いらしい。なんでだろう。 3階以上の高層マンションで3階以上なんですか。普通のマンションでも3階以上のマンションってあると思うんですけど、多分なんで流産率が高いんですかね。それはなんかあのなんか疑惑があるんですか、なんか、そうなんですか、何情報なんでしょうかね。で790、配達員とかも普通にエレベーター使っちゃうよね。それはそうですよね。15階の人がまあわかんないですけど、なんかお届け物ですっていう時に階段使うわけないですよねで普通に使っちゃうよね。であそこは行きたくねえつってやめてく人多いかもしれないですよね、もしかしたらね。そうしたら、で次今日で終わらしたい、第50話天狗。私先日旅行へ行ってまいりました。鹿児島、宮崎と暖かいところを選んで、あまり計画も立てない気ままな夫婦二人旅でした。最後の旅行予定地だった宮崎県高千穂町で、せっかくだからと夜8時から、夜神楽を見ました。天照大御神が弟佐能の命の乱暴狼藉に怒り、天の岩戸と書いて何て読むか忘れましたけど、に閉じこもってしまったおかげで夜は闇に閉ざされてしまいます。天の岩戸かな、あ、いや、なんとか天照大御神を天の岩戸から引っ張り出そうと神々が趣向を凝らして誘き出しに成功するという日本神話でもおなじみの内容でしたが、まあそれはどうでもいい話です。夜神楽も終わり、今夜はどこに泊まろうか、旅館は予約していなかったので、車中泊でもいいかなと思っていたと考えていると、うちの旦那様が、わしはもう眠くなった、ここ高千穂神社でいいじゃろうと言いました。え、マジで。辺りは真っ暗、観光地とはいえ山間部の小さな集落です。駐車場といってもただの空き地で舗装なんてされてもいません。しかも神社の真横、初詣客の清い元念も邪悪な念もどっと押し寄せた後の残留念がたっぷり膨れ上がった神社の敷地内で車中泊、正気じゃありません。よもやこんな危険なゾーンで車中泊をすることになるとは思ってもいなかった私は、いつもは持ち歩いている結界グッズを持ってきていなかったのです。そんなことはお構いなしな豪華な旦那様は、とっととシートをフラットにして寝袋をごそごそと開き始めました。仕方なく私も寝支度を始めましたが、いつものようにトイレに行って、無論神社内の公衆トイレ、顔を洗って歯磨きをするという行為が恥ずかしいより恐怖に満ちていました。旦那は全く気づいていない様子、多分運転疲れで朦朧としていた。だけど私は木々の隙間からみんなが見ている視線をビシバシ感じていました。さっさと寝袋に潜り込み、誰もいなくなっただだっ広い駐車場の片隅で私たちは眠りにつきました。どれくらい時間が経ったのでしょうか、ドスンという音と車が揺れる振動で私は目を覚ましました。窓はすべて厚手のウレタンシートで目隠しをしてあり、それをはぐってみないと全くわかりません。旦那はその振動と物音で身じろぎをしましたが、また深い眠りに突入したようです。私はじっと息を殺して外の物音に耳を澄ませました。しばらくするとバサバサバサッととてつもなく大きな羽の音が車の屋根のちょうど真上から聞こえて、それきりシーンと辺りは静まり返りました。車のドアを閉め、窓も閉め、ウレタンでしっかり防音してある車内で聞いたあの羽ばたき、一体どんな大きな鳥なんじゃ。もうそうなると眠れません。そのうちトイレに行きたくもなりました。時計を見るとまだ午前2時半、日の遠くなるような一夜でした。旦那はいい気分でぐっすり。ようやく近所から鶏の鳴き声がしました。時計を見ると朝5時10分。朝だ。 アーサーがやってきたんだ。でも私は慎重です。ボタン道路の京次郎、聖次郎のように鶏の鳴き声がした途端にお札の結界を破って外に飛び出すような愚か者ではありません。外がしらじらと開けてくるまで、そして旦那が一緒にトイレについてきてくれるまで、絶対車のドアを開けはしませんでした。もう暴行は意識不明。ふと気がつくと私は少し眠ってしまっていたようでした。ウレタンの間から外の様子を伺うと、もう初詣客の車が続々と駐車場に入ってきていました。私は安心して着替えを済ませ、神社のトイレへと直行したことは言うまでもないでしょう。そのトイレの帰り、昨夜は夜到着したため暗くて撮れなかった神社周りの写真、あくまでも観光の記念写真を数枚撮りました。その中のよりはっきりした何者かの写真をここに公開します。付け加えておきますが、私は決して心霊写真を撮りたかったわけではございません。以上で、天狗という題名のお話でございました。天狗、これ写真ありました、画像。ですね、高千穂神社の境内にあった夫婦杉の祠の写真なんですけども、子宝が授かるって書いてあったので取って帰って飾ったらご利益あるかなと思って取ったんですが、それともこれは何かの兆しなんでしょうかっていうので、なんか白いもやみたいのが、ありますね。その木と木の間の真ん中ぐらいのところ、まあ、その祠のところのちょい上のところですか、その祠のその屋根っぽくなってるところの。なんかちょっともやみたいなのがありますね。薄いですけど、全体的にちょっともやがかかってる感じなんですかね。左側より真ん中よりちょっと右、でもこれを何かの兆候なんでしょうかね。これは心霊写真っていうこういうのは言うんですかね、わかりませんけど、はい、という感じですね。もし興味あったら、怪奇家族で検索かけて、そこの恐怖耳袋の第50話のとこ見てください。はい、で、次行く前にジータレス読み、791、今日でホラーテラーも監督と聞いてって書いてあるんですけど、ホラーテラーってあれ1万数千はなかったっけ、あれ確かそうだよね。てか毎日どんどんどんどんそのなんだ、クオリティはともかく、投稿階段が入っていくはずだから、監督はまあ、真面目に答えてもしゃあないんですけど、まあ無理だ。それなりに結構読んできたと思うんですけどね、ホラーテラーで。次、カーテン第51話、畜生長えな、どんどんどんどん、まあいいけど行ってみよう。カーテンっていう題名の話、うちの旦那様はとても奥さん思いです。先日夕食を食べながら、ふと私が最近仕事と家との往復ばかりで心霊体験談をこの耳で聞くことがなくなったなぁと漏らしたら、次の日会社の同僚に怖い話を聞き込んできてくれました。その同僚という彼は実に多くの仕事をしてきた男性でした。実家は漁業、林業、農業を幅広く営んでいたので、それらに対する知識はもとより、若い頃は俳優を目指し、木下憲武が演じる番組、ノリダーのジョッカーをやっていたことがあり、なかなか経験豊富な人です。あだ名はジョッカー。子供の頃から幽霊との遭遇や金縛りには遭っていたそうですが、全国を転々としている間に各地で様々な体験をしたそうです。今回は彼の語る体験の中でとても怖かったというお話を書きましょう。 ある時、大阪市内で彼はカラオケボックスのアルバイトを始めました。そのカラオケ店は手広い商売をしているおかげで古いながらも社宅を持っていて、彼はそこへ働き始めてすぐにそのアパートへ引っ越しました。驚くほど家賃も安く、同じカラオケ店で働く気のいい先輩たちも暮らしていたので、毎日楽しく過ごせるはずでした。しかし、彼はそのアパートにたったの一晩しか泊まることはできませんでした。初めてその部屋に入った時は何も感じず、ごくわずかな家財道具を運び込み、引っ越しを終えた彼は、その疲れからか、テレビをつけたまま うたた寝をしてしまいました。テレビが流す深夜番組のにぎやかな音にふと目を覚ますと、テレビを消して電気を消し、布団に潜り込みました。両手を組み、頭の後ろで枕代わりにした姿勢で目を閉じると、1分も経たないうちに突然金縛りに遭いました。真っ暗な部屋の中で、体の自由は奪われたまま、目だけはパッチリと開きました。その時、右の耳元で女の声がしました。若い女の声です。
ないで、ここでないで。
だんだんとはっきり聞こえてきた声はこう繰り返しました。
ここで寝ないで、ここで寝ないで。
さまざまな心霊体験をした彼は初めて幽霊の声をその耳で聞きました。あまりの驚きに心臓はバクバクと高鳴り、動かない体をなんとか自由にしようと必死に頭の中で金縛りの解き方を思い出そうとしました。その時です、自分の足元にぼんやりと透明な緑色のビニールカーテンのような幕が見え、その向こうに上半身だけの人の形をした黒いものが見えました。それは何をするわけでもなく、ただゆーらゆーらとそのカーテンの向こうでゆっくりと揺れました。彼はこのままじゃまずいと直感的に感じ、ふと思い出した金縛りの解き方、小指から力を入れて動かしてみるというのを実行しました。しかし両手を頭の下で組んでいるため、指はしびれたようになっていて思うように動きません。そこでダメ元と思いながら足の小指を動かそうと心から念じました。その瞬間、金縛りは解け、気がつくとあの緑色のカーテンのような幕も、黒い人の形をした上半身も消え、街灯の明かりがぼんやりと室内を照らしていました。慌てて飛び起きた彼は隣室の先輩の部屋へ転がり込み、そのままその部屋で眠ることは一度もなかったといいます。後日、同じアパートに住む先輩にあの体験を話したところ、その先輩もアパートの廊下で緑色の透明なカーテンみたいな幕が張っているのを見たことがあると言いました。このアパートはかつて一般住宅だった頃に、一人暮らしの老女が孤独な死を迎え、しばらく誰にも気づいてもらえなかったという事件があったそうです。ただ、それが彼の住んだ部屋かどうかは誰も知らないとのことでした。以上、カーテンっていう題名のお話でございました。で、次行く前にジータレス読み、792、羽音は気になるけど鶏の鳴き声は不思議じゃないんだなと。鶏の鳴き声はもう朝イコール大丈夫っていうね。その辺の感覚がね、そのもう思い込みっていうのがあるから、で、793、実は車の中とかでおっちゃんの録音とか流しているせいで、親戚のメイたち JK3年、 JC2年にすごく好評です。小学3年生の甥は楽しみながらガチで怖がっていますと。なんてことしてくれはるんやですよ、JK3年、 JC2年。 何でしょうか、なんか不思議な感覚ですね。一般人が読んでるのを一般人の方が聞いて、っていうこの不思議でならないですね。稲川さんとかのなんか流したりした方がいいんじゃないのと思うけど、なんでド素人が読んでるやつを、しかも噛んだり漢字間違いしたりしてるやつ読んでんだろう、流してんだろう。まあ、ありがたいですけどね、ありがたいんですけど不思議ですね。なんかね、楽しみながらガチで怖がってるんですか。あ、まあ怖が、まあまあ怪談読んでるから、まあそれで怖がってくれるっていうのは、まあありがたいっちゃありがたいのか。小学3年くらいだとね、結構インパクト残ったりしますからね。あの、自分もそのなんだ、あのゲゲゲの鬼太郎、でそのエンディングの曲が流れてる時に、その水木しげる詩が書いてるですね、その妖怪のその絵がもうバンバンバンバン後ろに出てくるわけですけど、これがね、そのまあ曲の雰囲気とまたねバッチリマッチしててねかなりその小学生の自分にはね、いまだにそのなんだろう、こういうあったなーっていうのが、うっすらながら思い出せるような感じで、その残ってる、記憶に残ってるっていうので、だから当時はね、かなりあれはね良くなかったね、来たねっていう、そのなんだろう、鬼太郎とか猫娘とかがぴょんぴょんぴょんぴょん確か飛んでたりとかするんですけど、そういうなんかコミカルな部分も入ってるんですけど、そんなの度外視でバックの絵が怖いっていうんで、そう、あれはね、結構来ましたね。で、794、名前にちなんで136日間連続でいけるし1万はとか136日間連続でもいけねえと思うよ1万はあ、1日100は読めばいいのか、いけるね、そういう話じゃねえけど。で、795、おっちゃんはゲゲゲの鬼太郎現役世代かと。現役じゃない、あれなん、ね、ゲゲゲの鬼太郎ってだって、自分ね、アンパンマンの声の人がやってる時かな、戸田恵子だっけあの人がやってるのが、自分が見てる時のゲゲゲの鬼太郎かな、確か。だってまああれ白黒からやってるでしょ、だってで、あと小学校に水木しげるのそのなんだ、妖怪大百科っていう名前かどうか忘れたけど、とにかくそのなんだ、いろんな妖怪が書いてある本があって、でそのそれがなんでか知らないけど、図書室ではなくて、教室に置いてあるちょっとした本がいろいろ置いてある棚があるんですけど、そこにあって大人気で、みんな一回は大抵読んでるみたいな、まあ他の本が面白くなかったから そっちにみんな行ったっていうあれがあるんですけど、だからね、それでなんかね、いろんな絵見ましたよ、あれ相当載ってたと思うんだよな、記憶が曖昧ですけど、多分100体以上は載ってたと思う、だからそんなね本があってね、カラス天狗とかすげえかっこいいっていう記憶しかないですけど、とりあえずね、なんかそういうのがありましたよ、それを、小学校の頃は読んでたっていう記憶がありますね。で、796、野沢雅子じゃねえのかよと。野沢雅子ってあれだよね、悟空の声の人でしょ、その人のじゃないもん、記憶があるの、なので、そのなんだ、大何世代なのか分かんないですけど、とりあえずね、ゲゲゲの鬼太郎、 多分ね、野沢雅子はね、やっぱりね、ドラゴンボールの悟空のイメージが強くて、鬼太郎はやっぱり違う声、やっぱりあのアンパンマンの声の人のイメージが強いから、多分ジムそうですね。うん、はい。で次、第52話、行く手を阻むもの。うちの奥さん思いと旦那様が聞き込んでくれたお話第2弾。前話でカーテンの話を語ってくださったジョッカーさんのお話です。彼は九州のとある田舎で育ちました。お父さんは山へ伐採や炭焼きなどの仕事を請け負っていて、当時高校生だった彼もたまに手伝っていたそうです。ある日トラクターで炭焼き小屋へ出かけたその帰り道のこと、もう辺りはとっぷりと暮れ、木々の合間から星も見え始めた頃、通い慣れた道をお父さんとトラクターで麓へと下っていました。辺りを照らすものはトラクターのヘッドライトだけ。二人は特に話すわけでもなく、疲れた体が激しく揺れるシートからずり落ちないように気をつけていました。すると突然ヘッドライトが消え、エンジンもストンストンと止まってしまいました。あれおかしいな。お父さんは座席から降りて様子を見ます。彼は運転席に移ってお父さんからの指示に従おうと待ちました。真っ暗闇でかすかに見えるのは父が首から下げている白いタオルだけでした。ちょっとエンジンかけてみてと前方からお父さんが言うので、彼はキーを回しました。キュキュキュキュキュキュキュキュキュキュ、何度か空回りしましたが、ようやくエンジンはかかりました。しかしなぜかヘッドライトはついたりまた消えたり。まあいい、よく知ってる道だし、この先は危険なところもないしな。お父さんは再び運転席に乗り込み、トラクターをさっきよりさらにゆっくりと走らせました。少し走ったところで彼は左足に鋭い痛みを感じました。痛いな。その場所を手で探ってみると、ズボンのすねあたりに穴が開き、肌が手に触れました。ん？彼は変に思いましたが、鋭いチクチクという痛みはその場所だけではなく、肩や腕、背中にも感じるようになり、虫に噛まれたかという程度に思いました。そのうちエンジンは止まらないものの、トラクターのヘッドライトは完全に消えてしまいました。おい、懐中電灯で前を照らしてくれ。お父さんはいつも持ち歩いている懐中電灯があったので、それをかざして麓に降りるつもりのようでした。彼が座席の後ろを手で探り、懐中電灯を前方に差し向けると、そこに宙に浮いた中年の女性が立っていたのです。二人はとてもびっくりしましたが、あまりの恐怖に声も出ず、お父さんは真っ暗闇をものともせずアクセルを踏み加速しました。前方の女性は彼らから一定の距離を保ったまま前方に浮かんでいます。迂回しようにも一本道。こうなれば一刻も早く麓へ民家が見える場所までたどり着きたかったお父さんは必死でアクセルを踏み続けたそうです。それからほどなく林を抜け、視界が明けました。幸い空には月が出ていて、ポツンポツンと民家の明かりも見えます。彼は懐中電灯を握りしめたままお父さんに早く早くとそればかりをつぶやき続けました。ふと気がつくと、もう前方にはあの中年の女性がいなくなっていました。帰宅して二人が驚いたのは、体中の服が何か鋭い刃物で切られたようにボロボロになっていたことと、そこから深いところでは1センチくらいの切り傷が無数にあったということ。そしてなぜか突然つかなくなったヘッドライトは、家が近くなったところでまたこうこうとついたということでした。家で一息ついた彼らはどちらからともなく、あの宙に浮いた中年女性の話になりました。 なあ親父、あの幽霊どこかで見たことないか。ああ、わしもさっき思い出したんだが、おほら前に住んでた町で隣に住んでた、ああわかった、隣の丸々さんのおばさん。そうです、あの時宙に浮いていた中年女性は以前彼らが住んでいた家の隣家の奥さんにそっくりでした。それをお母さんに話すと、丸々さんに失礼じゃない、この前も私電話で話したばっかりなんだから、と取り合ってくれませんでしたが、この話が気になったお母さんは次の日早速丸々さんの家に電話をしてみました。するとその家ではお葬式の真っ最中で、亡くなったのはまさにその奥さんでした。入浴中に卒中を起こし息を引き取ってから家族に発見されたとのことでした。彼は幼い頃共働きで家にいない両親の代わりに学校からまっすぐ凛からその家へ行き、よくおばさんに可愛がってもらっていました。最後のお別れにおばさんは彼とお父さんの前に現れたのでしょうが、その前の不可解な現象が彼には引っかかりました。彼はその時のことを自分なりにこう解釈しています。あの山で木戸についている時、何か太刀の悪いものが彼らを襲ってきたところへあのおばさんが助けてくれたのではないかと。そうと考えないと体中にあったあの切り傷も突然のトラクターの不調も説明がつかないというのです。あなたはどう思いますか？以上、行く手を阻むものっていう題名の話でございました。で、次行く前にジーダレス読み797。そういえば現代舞台の怖い話はクブクリン幽霊で、妖怪物ってめったにないよね。現代が舞台、現代舞台って何つうの、あの軍のなんとか舞台とかの舞台になってますけど、現代が舞台のってことですよね。これの怖い話はクブクリ幽霊で、妖怪物ってめったにないよね。ああてか自分が読んでるやつって、その妖怪と言われるものの話ってあんまないですね。なんでなんですかね、よくわからないですけど、なんていうか、もしかしたらその、いや全然もう詳しくないんで、もう勝手なあれですよ、昔の人は想像力豊かでしたから、もうもっと昔の人はその星を見ただけで星座を作っちゃうぐらい、想像力豊かですから、何かそのもういろいろ、もう自分はね霊感もないし、もうそういうのを見たことないしっていうので、もう全部想像で言いますけど、ね、霊そうやっていろいろいるわけじゃないですか、いるって言うじゃないですか、霊がね。で怖い話っていうのも、まあ今だとその幽霊っていう言い方をしてるんですけど、もしその昔のその方たちがですね、そのそういうのを見て、まあ人間ではないので、その何かそういう風に見えちゃってるみたいにして、でさらに話をちょっとね、大きくしたりしたのが、またなんかいろいろっていうこともあったりするのかもっていう、ね、だって人間っぽいやついるじゃないですか、その目ん玉一つだけどお坊さんみたいなやつとかが海にいたりとかするのも妖怪っていうくくりで、その捉えられたりしてたと思うんですけどそういうのなんて、これ人間タイプじゃんっていう。だから妖怪って言ってるけど、そのある人から見たらそれ妖怪じゃなくて、それ幽霊っていうのかもしれないよっていうので、だから幽霊と妖怪のそのなんだろうな、違いってなんだか自分よくわかんないんですよ。 誰が決めんのこれ幽霊と妖怪って何があると妖怪になるんですかね。その人間タイプでも妖怪っていうのいるじゃないですか。その人間タイプでも目ん玉一つだから人間じゃねえっていう括りにするのか。そういうことか。でもそのもし昔にその奇形児と呼ばれるような形で、まあ、目ん玉一つで生まれてきちゃう人いるじゃないですか。そういうのを妖怪って言ってくくって昔はね、で、あ、妖怪だって言って、なんかそういうのになったりしないのかな。まあいいや、なんかよくわかんなくなってきた、自分で言ってて。で、798。ところで、イサム・オイタン、これってもう読んでくれたことあるかな？男子、ホラーテラー。ないと思う。あれ読んだっけ？いや、ないと思うな。男子って読んだかな。え、読んでないよな、これ多分読んでないです、うん、読んだかもしんないけど記憶にないんで、読んでないってことで。で、まあまた今度読みましょう。で、799。大人になると自分が一方的に聞いてるだけで誰かがお話をしてくれるという状況はなかなかないから、こういう放送は楽しいねと、その上おっちゃんの声は聞かせる声で落ち着いているから聞きやすいと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、まあ、ありがたいですね。なかなかこういう放送は楽しいですが、そう言っていただけるとありがて、まあ、そういう、コメントがあったりするから、まあ、趣味でや、ね、垂れ流してるとはいえそういう反応があるから、まあ、続けられるっていうのがありますからね、こちらとしても、誰もね、まあ、やっぱり聞いてなかったら趣味とはいえ、ね、ちょっとがっかりするとモチベーションが下がるというのもありますからね、そういった方がいる書き込みがあったりするとありがたいっていうのがありますね。ありがとうございます。で、800、そう思って僕は書いたと。現代舞台でもクブクリンっていうのは自分分かんないですけどね、うん、でもまあ妖怪物ってあんま聞かないなっていう。でも801番、いや現代が舞台の話でも妖怪化け物とか正体不明の何かが出てくる話は結構あるよと。だから自分はそういうの全然ね、その詳しくないんで、何をその妖怪化け物正体不明の何かっていう、そのなんだろう、と幽霊っていうのを分けんのかなっていう。まあ幽霊って言ってるのはほとんど人間まんま、もう薄い人間なんでしょうね、もうとにかく、うん、その霊能力がある人じゃないと見えない。まああとはまあ、うん、でもな、だってさ、わかんないですけど、例えばそのラップ音と呼ばれるものがある、ね、ありますよね。で、あとそのポルターガイストとかさ、そのさっき自分が読んだやつにもありましたけど、なんか開けたり閉めたり開けたり閉めたりみたいな扉がねっていうのって、あれもあれって霊能力っていうから幽霊のやつなんですよね、多分。ちゃうのかな、全然わかんないや。霊能力がある人っていうのは妖怪も見えるというくくり、あ、よくわかんねえな。まあ、とりあえず、まあ、そういうこと起こるじゃないですか。それってなんで全部幽霊なんで、全部幽霊って思ってないのかな、詳しい人は。なんかその自分だと霊能力とかそういう風な括りで言ってるから幽霊なのかなって思っちゃうけど、それ妖怪がやっててもいいんですよね。化け、その妖怪化け物、あと正体不明の何かっていう言い方も、うん、自分よくわかんないですけどねえ、だからね、妖怪が、まあ、今回自分が読んだやつはなんかそこら中の窓が開けたり閉めたりとか竜巻が起こったりっていうのがあれだからあれだけど、もしさ、その竜巻を起こすような妖怪が、まあ、いたとしてだ、でそれが起こしててもいいんですよね。でそのポルターガイストって言ってるやつも、まあ、椅子が例えばわーっと動いた、浮いたとかさっていうのも、妖怪が別に持ち上げてんのを普通の人がそれが見えねえから あの霊がやってるって思ってるんだけど、あ違うよそれ妖怪で、なんその椅子持ち上げがやってんだよっていう話とかそういうのないのそれ。ダメだ、自分があまりにも素人すぎて何言ってるか分かんないこれ。自分が分からないからもう質問ばっかだもんね、ごめんなさいね。でもとりあえずそのなんかそういうことってないのかね、 なんで物がバーって動いたらそれ霊なんだろう。なんか妖怪も化け物とかもあるよっていうってことは妖怪がやっててもいいんだよねそれ、いたずら好きのどんなのがいるか知らねえけどねえって思うんですけど。で802、さっきから後ろで泣いてる女の人は誰、声がかぶって邪魔なんだがって言ったらビビると、あとじゃあそれ後ろに泣いてる女の人をミュートするように言っときますんでっていうふうに言うぐらい自分に何も起こんないから、だって自己責任系バンバン読んでもう数十話読んでんのに何も起きねえところから、あ俺はそういうのに縁がないんだなと、ありがたいことにね、不幸なことが起こる方もそうやってね、自分が読んでるとやつから考えてそれいらっしゃいますから、そういったことが自分にないってことでまあありがたいなというのがありますんでね。だからそういうの書かれても自分には起きないんで、はいっていう形で流せちゃうっていうのがあるんですけど、もしなんかそういう経験があったりとかそういう力があるっていう方はそういうのがあったらビビるでしょうけど、で803、薄い人間か、なるほど、隙間女はぺったんこだもんなと。ねえ、隙間女はぺったんこ、そう隙間にねいて、いるよこんなとこに、どうして、普通内臓潰れちゃって死んでんのに何度もいんのみたいなね、引き込まれるとかね。で804、さっきの話にあった付き物などは妖怪、あ狐、狐ね、化け物に属するかもよと。あれは霊じゃないわけですね、狐って言ってるから、もうなんか人間じゃないってとこでもう幽霊から外れるわけですね、そうすると、なるほど。で805、大雑把に分けるなら人と動物の形のものが幽霊で、それ以外は正体不明の何か。おお、人と動物の形のものが幽霊か、でそれ以外は正体不明の何か。あ、その人と動物の形のものっていうのは、例えばそのなんだ、女の顔にそのクモの胴体みたいのがついてるやつが例えばいたとするじゃないですか、そういうやつはそのきちんとした人っていう生物と、その他の、そのまあ犬とか猫とかの普通のその動物の形のものからは外れてるじゃないですか。っていうのは、幽霊じゃないってことですね。だからそういったのは。パーツをくっつけてはいるけども、それぞれがくっつくことは絶対にないし、っていうことだから、それは正体不明の何か。まあ、それは正体不明の何かですわな、って思うし。そうするとそこは幽霊じゃなくて妖怪化け物とかに行くのかな。でも霊能力がある人が見えんだよねそれ、不思議だね。で806、妖怪っていうのは肉体のある変な生き物で、幽霊っていうのは肉体のない薄い人薄い人っていうのは、まあ、うっすら見えてる人っていう、自分がさっき言った言葉をそのまま使ってくださってると思うんですけど、妖怪っていうのは肉体のある変な生き物。あ、肉体があるのか。え、これはどういうことなんだろう。肉体のある、さっき言った、自分が言った女の顔にクモの胴体がくっついてる生物がいたとしたら、それは霊能力がって言われるものがある人が見えて、でも見えなくてもそれは肉体があるっていうんですか。それは分かんねえな、難しいね。で807、その辺の切り分けはちょっと興味あるなと。外国でも幽霊とか妖怪とかの単語って分かれてるのかねと。ねえ、ゴースト、幽霊、ゴースト、妖怪、妖怪ってなんていうの外国だと、なんていうんだ、全然わかんない、ダメだ。 で808、妖怪というのは複数の類似の何かがあってそれに便宜上名前を付けられたものという感覚。複数の類似の何か、でまあくくりましょうと、もうあれもこれもそのなんだ、例えば、さっき自分が言った女の顔がついてる雲みたいなのがいたとしたら、みんなが、であとその他にその逆に、なんだ女あ違うななんだ女の体に雲の顔みたいなのがついてるやつが例えばまあいたとして、それをそれぞれそのわけのわかんないものでこういうのがいてさって言うともうめんどくせえから、じゃあこれは雲女でこっちは女雲ねっていうなんかわかんないけどなんかそういう風にその便宜上そのお前もこれ見たのお前もこれ見たのっていうのでくくんないともめんどくせえから、じゃあこういうタイプのやつは多分ちょっと見た ABC さんが見たのでそれぞれちょっと違うけどね、その A さんが見たのは単発の女の顔に背垢ゴケグモがついてて、で、B さんが見たのは挑発の女の顔にタランチュラがついてたと、でもうこれ一緒でいいじゃんみたいなで便宜上名前つけたという感覚で、単発で経験されたものは不思議な何かで終わる、その被るところがないからこれはちょっとまだ、ちょっとさすがにこれはもうちょっとそれペンディングでっていう、でもうちょっとその話その目撃談が増えたらちょっと妖怪の名前つけちゃおうかみたいな、誰がつけるのか知らないですけど、まあそんな感じで、809、幽霊話へのミスリーディングで実は妖怪物だったため解決したと思ったら全然解決してなかったという話を以前書いたことある。知り合いに見せたりしただけで投稿とかはしてないけどどこかにまだ残ってるかなと。ああなるほど、幽霊話かなと思ってお祓いなんだなんか、除霊したと思ったらそいつ妖怪だからまだいたじゃんみたいななるほどね。で810、スペクター妖怪スペクターっていうのかな、そうかウィンスペクターか違うデーブスペクターでもないです、まあいいや、あそうかスペクターそうか、ありがとうございます。で811、肉体があるのは妖怪というよりユーマのような気もすると。難しい、分類がいろいろあってこの辺は素人、自分みたいな素人だと全然わかんないですね。もう妖怪とユーマの違いもわかんないです。ユーマっていうのは妖怪よりもよりそのなんだろうこっち側なんですかね。そうするとだって妖怪ってだって見えない場合もありますよね。なんか自分が読んで記憶がある話とかだとそういうくくりをしてる気がするんですよ。なんかあっちにもこっちにもみたいな、だけどユーマっていうと本当になんか、こっち側あっち側ではなくてこっち側、ただそのなんだろう、だからユーマっていうのは別にそのなんだろう、怖い話だけの話じゃなくて普通に生物学上そのなんか生物学とかなんかなんだいろんなあれで発見されてないやつもユーマですよね。いいの？そうだよね。だって別に UFO っつったって別に全部ね、空飛ぶ円盤が全部 UFO なわけじゃないし、ただ普通に未確認の飛行物体をただ UFO っつってるだけなんだから、それと同じで未確認で、そうやってまだね、アマゾンのところで新しく発見されたっていうのも名前つく前はそれも UFO だもんね、それっていう感覚だからまあね、まあ、そういうのはだからこっちが完全こっち側はユーマなんでしょうけどね、で812、八尺様八尺様とかはどちらに分類されるんだろう。様っていうと神様っぽいけど、やばいこんな話をしてるとですね、こんな話っていう言い方はちょっと語弊がありますけど、楽しいんですけど、自分明日仕事なんでこれあと1話これ読んでいいですか、 妖怪は英語ではモンスターでいいと。そうか、そうか、怪物モンスターでいいのか、そうかで813、人の魂を元にしたそのまま人の念が残って存在するものが幽霊、自然現象や怪異、想像上ののを含む恐怖の対象を元にしたものが妖怪。まあ例えば火だる神なんていう思いっきり幽霊概念の妖怪なんてのもいると。だその辺が分かんないね。だその辺は多分昔の人が混乱してつけててカテゴリーがおかしくなってるんでしょうね、それ多分ね。で814、剣で切れるなら妖怪で切れないなら幽霊とかシンプルにしてくれとね。その素人、自分みたいな素人からするとなんかもっとすっぱりね、そのなんかでもまあすっぱりできないからその不思議な話なんでしょうけどすっぱりできるようだったらもっとさ、なんか科学的にすっぱりできるようだったらそれはね非科学的な一応ねあれですから今の科学じゃ解明できないじゃないですか。あるよって言ってもだから簡単にやっぱりその辺分類は難しいんでしょうな、うん、ね。なんかその権威がいてこの人が言ったらそれになるっていうのだとあれだけど、だね、シンプルにもできないし、ね、やっぱ難しいんですよね。だからね、で815、前は生きてる人間や動物だったっていうのが幽霊で、妖怪はよくわからない現象に対する後付けの理由でしかないから見えるってのとは違う。なるほど。前は生きてる人間や動物だったっていうのが幽霊か。あ、そうか、もともとはその肉体があってあれなんだけどポコーンと魂が抜けて、それが残っちゃってとかなんかそういう感覚なのが幽霊で、で妖怪っていうのは別にそういうのは度外視で、よくわからない現象とかに対する後付けの理由。なるほど。だ見えるっていうのは違いますよ。で816がポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッって、これ八尺様。これで817、妖怪は英語ではモンスターで、818もモンスターで、819、女神転生シリーズやればいいと思うよと。女神転生はね、DS のね、なんだっけ、 DS のをやったのと、DS のやったぐらいしかないですね。ペルソナもやったことないしな、うん、見たことはあるから大抵知ってんだけど、うん、ね、デビルサバイバーか、デビルサバイバーはやったことありますけどね、女神転生、うん、で820、妖怪はね、海外ではモンスター、心霊はゴーストやスペクター。不思議だよね、妖怪の感覚はどこの地域でも同じ発想になる、うん、ゴースト、スペクターは心霊、妖怪は海外ではモンスターです。全部モンスター、まあモンスターだよな、うん、そうか。で821、ネズミ先輩最近何してるんですかと。そのポポボじゃないですけどね、ネズミ先輩何してるんですかね、また AV 監督とかやってんじゃないですか。で822、スペクターは亡霊心霊、亡霊、またね、で823、まだ発見されていない部族、民族などはユーマに入るのかどうか。部族、民族は人だからユーマなのかな。あ、でも大きくくくっちゃったらそうなのかもしれないですけどね、もしかしたら、うん、一応ですね、うん、かもしれない、で824、回復魔法でダメージを与えられるのが幽霊。わかりやすいね。確かにそうですよ、ゾンビ系統とかには回復魔法やるとダメージ与えられますから、もう吹っ飛んでファンタジーいっちゃってる。で825、こんな時間まで配信してて大丈夫なのかと。かなりやばいです、かなりやばい。で826、妖怪の一つとして奇物が年月を経て化け物となったものが挙げられますね。アミニズムめいた話だけどねと。針供養ってあるでしょうと。長年使った針の労をねぎらうって意味で、こんにゃくに刺して川に流す行事。このように古来から食いぶちを稼ぐために日頃使っている道具を意思あるものとする考えがあり、それを理解しがたい現象が結びついて生まれた者たちも妖怪と呼ばれます。器物が年月を経て化け物となったものね、出たね、琵琶がね、ずっと月の光を受けてね、変わるみたいな、方針演技とかでもいたな、妖怪ね、自分は方針演技は見てたから方針演技で言いますね、妖怪、 年月を経て化け物となる、琵琶の化け物、化け物っていうかあれでしたけど、まあいいや。さて最後第53話、邪魔っていう題名の話。私はご存知の通り怪談系サイトをこことをもう一つ運営していますが、ここしばらくリンクのチェックや差し替え以外に全く更新できなかった理由はある出来事が原因なのです。今日はそのお話をしましょう。私のもとにはメールなどで時折怖い話を寄せていただいたりして、それに目を通してからこの怪奇投稿集に収めるか、もう一つのサイトのどこかのコーナーに収めるかは、収めるか、はたまたボツにするかを検討します。アップすると決めたお話はそのページに全文章をコピペで貼り付けてからもう一度じっくり読み、改行、誤字、脱字の訂正を加え読みやすい文章に変えます。その後そのお話に合った背景やアイコンをつけ、ここというポイントはフォントを変えたりして完成させます。したがって1話のお話を完全に構成するには約1時間くらいの時間が必要になるのです。今年の3月のある日の夜のことです。投稿いただいた階段をいつものように選んでいると奥の部屋でカタンと音がしました。私のパソコンデスクの延長線上にある部屋で、普段は使っていない4畳半です。ドアはいつも開けっぱなしであり、電気もつけていない部屋の中は真っ暗です。実は以前私のどれかのサイトでも書いたことがあるように、我が家には大きな姿見がありまして、同じように怪奇系サイトの構築作業をしていると、私の真後ろに置いてあった姿見にかけてある布がちらりちらりと風もないのにめくれたり、室内の電気が突然バチンバチンと点滅したりしていました。あまり気持ちのいいものでもなく、霊など信じない旦那もさすがにその姿見移動した方がええんじゃないかと言い出したので、4畳半の収納の中に入れてしまいました。話は戻りますが、誰もいない窓も開いていない部屋で鳴った音に一瞬んとそちらを見ましたが、あまり時間もないため深く考えずに作業を続けていました。すると今度は奥の部屋の畳を踏みしめて移動するミシミシという音が。またしても始まったかと思いつつも完全無視して作業を続けていましたが、ついにモニターを見る視野の端に奥の真っ暗な部屋で何か白いものがチラッチラと動くのが見え始めました。気になるから見たいけど見たくない、まさにそんな心境で仕方なく手を止めてお腹の底からふーっと息を吐いて邪気を払い、奥の部屋の開けっぱなしのドアを閉めました。これで何があの4畳半で何かが動こうと歩き回ろうと私の視野には入ってこないしと安心して作業を開始して5分ほど経過した頃、突然ブンと音がして、その4畳半のドアが勢いよく開きました。これが更新しなくなった理由です。少なくとも今年のお盆お彼岸は過ぎないとこの手の作業はやりたくないなぁと正直思いました。以上、邪魔っていう題名のお話でございました。で、これで全部53話、読み終えました。あとはジーターレス読み、827、826さんに君は俺かと、それを元ネタに小説書いた。素晴らしい、バッチリ、ね、ぜひ結婚でも。で828、京極夏彦の方は妖怪に対して面白い解釈をしているよねと。ダメだ、俺京極夏彦全然読んでないもん。ああどういう解釈をしてんだろうって振っちゃうとまた長くなっちゃうから今日はこれまで。で829、でもそれだと何百年も生きた動物が妖怪になるなんて昔話もあるよねと。もう何百年も生きてる時点でそいつ妖怪です もう妖怪になるっていうか、もう何百年も生きてる時点でそいつ妖怪だわ、うん、どう考えても、で830、今日の放送は詳しそうな人が解説してくれて嬉しいなと。おちゃん、今後も気になったところはちょくちょく質問しておくれよと。まあ、まあまあまあまあまあ、はい、なんか気になったら自分は言いますけどね。で831、827さんで、この前送ったの また今度読んでよと。この前送ったの、この前送ったのってなんだ、また今度読む、また今度読む、え、なんだ、うん、どなたですかね。で、ごめんなさいね、この前送ったのって何でしょうか。で832、今度怪談妖怪幽霊などについてという雑談放送でもするかいと。もちろん後半戦は朗読でと。っていうか、なんだろう、自分が詳しくないから質問しっぱなしで自分が雑談できないんですけどね。そういう方が、詳しい方がやるべきだと思うんです。やるべきっていうか、やってくらいただいた方がいいと思うんですけどね。俺がやってもね、わかんないから、聞いて詳しい方からそうやってレッスンいただいて、あ、そうか、そういうことなの、そういうことなのねっていう、うん、でそれを受けてまた自分が分かってねえから、そのまた聞いたっていうところで、そのキャッチボールが成立するなら何とかなるけどね、もっとなんか詳しい方がそのね、そういった話をしてくださった方がって思うけどね、うん、で833、あ、なるほど、わかりました、どなたか、自作小説妖怪物ですと。あ、そうですね、ありましたね、あ、今度、はい。で834、ゴーストっていうのは怖いもの、望ましくないものとしての心霊、スピリットっていうのはゴーストより中立的な意味での人体などに宿っていない霊、モンスターっていうのは主に日本語で怪物と呼ばれるような類の存在で、スペクターっていうのは見えるはずがないのに見えてしまったものというように使い分けてる。これでほとんど誤解なく伝わってます。辞書のくくりは大雑把で、ゴーストは怖いもの、望ましくないものとしての心霊、スピリットはゴーストより中立的な意味、人体などに宿ってない霊、モンスターは主に日本語で怪物と呼ばれる類の存在、スペクターっていうのは見えるはずがないのに見えてしまったもの、見えるはずがないのに見えてしまったものか、はあ、スペクターが難しいかな。で835で、826番さんが827番さんに、それはそれは喜ばしいことですと、はい、ね、偶然、まあ、同じように、ね、考える方も普通には、まあ、いらっしゃるということで、というわけでですね、かなり時間かかっちゃいました、なんだかんだで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございましたと。2時間ちょいやりましたね、はい、というわけでですね、今日はこの辺で終わりたいと思います。今日の録音ファイルは普通にファイルバンクにアップリしたいと思いますので、もしよかったら聞いてみておくんなましということで、遅い時間にもかかわらず多くの方に聞いていただいて非常にありがたかったです。ちょっと自分がね、明日仕事なもんで、結構ちょっと急いじゃいましたけど、この辺で終わりにしたいと思います。それではですね、また次回、もしタイミングがあったら、聞いてください。聞いていただけたらありがたいです。はい、というわけで、この辺で終わりにします。それじゃあ、書き込みちょっとありますけど、今日はもうこれで終わります。すいません。それではおやすみなさい。それではバイバイ。